おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ。3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩ま、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩ま、この世の旅路を。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通して、どうぞあなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせ、私たちの今日の一日を導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は使徒の働き21章27節から36節。それではお読みいたします。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけ、こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とのとこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上、ギリシア人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らは、エペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長の兵士たちを見て、パウロを撃つように命じた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、二本の鎖で縛るように命じた。そして、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを平原に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かったとき、群衆の暴行を避けるために、兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。アーメン。はい、それでは今日の本文の内容、まとめてお伝えいたします。7日の期間の終わりに、アジア州から来たユダヤ人たちが群衆を先導してパウロを捕らえ、境内から引きずり出しました。エルサレムの混乱を知った千人隊長は兵士たちを率いてその場に駆けつけました。千人隊長はパウロが何者で何をしたか尋ねましたが、その騒がしさのため真相をつかめず、兵士たちに命じてパウロを兵営に連れて行かせました。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。もう一度御言葉に目を通しながら、まず最初に目に留まったところ、中心に黙想していきます。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は、まあ、全体的にですけれども、この29節で、 パウロが、まあ、ユダヤ人の人々から誤解を受けて、それが、今回の騒動のきっかけとなってしまったということ。パウロがこの異邦人を宮に連れて込んだと思った。それを、で、27節にあるように、先導者たちが立って、群衆に呼びかけて、31節にあるように、まあ、彼らがパウロを殺そうとまでしたというところですね。それでそのように、この町中に混乱が起きてしまった。一つの誤解が、まあ、その、背後にはいろいろな思惑があった、もちろんあったと思いますけれども、ちょっとしたそういったものが誤解を通して、本当に町中混乱に陥らせるような、ですね、大きな問題になってしまうということを教えられました。以上です。
はい。私は、まず27節ですけれど、ここはエルサレムですよね。しかし、アジアからわざわざ駆けつけてくるユダヤ人たちが、そして、このいつものこの方法ですけれど、群衆をいかにこの巻き込んで先導して、そして大きな騒ぎを起こすかということです。そのために28節にあるように、イスラエルの人にとって何が忌み嫌うべきものなのかということをよく悟り、民に逆らい、立法に逆らい、この場所に逆らう、さらに神聖な場所を汚している、いろいろそういうことでイスラエルの群衆たちがもう怒り狂うようにすることができた。本当に31節を見ると、パウロたった一人がエルサレムの町中を混乱状態に陥れるぐらい、この悪魔のこの群衆を用いる方法、これが力があると思いました。以上です。
今日は30節から最後までの内容を通して、まず、この部分が目に留まったんですけれども、パウロがユダヤ人たちに、このアジア州から来たユダヤ人たちに、まあ、立法に反して、異邦人を、まあ、宮に入れたのではないかということで、結果的に殺されそうになっている状況で、千人隊長たちが来たんですけれども、そこでパウロが捕らえられたことによって、パウロの命が守られて、かくまわれたという結果になりました。その部分、本当にこのことを通しても、まあ、神様の守りがあって、この後もパウロがこう証しをする機会が与えられているということ、この神様の導きを黙想していました。以上です。はい、それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について、詳しく調べながら観察、黙想していきたいと思います。それでは準備のできた方から分かっちゃうようにお願いいたします。
はい、私は27-29のところで避けるべき、行動として、まあ、誤解と扇動に騙されてはいけないということを教えられています。噂話とかちょっとしたところ一部分だけを見て判断してはならない。その誤解はする方も気をつけなければならないですけれども、されないようにも気をつけなければならない。誤解を生むような行動をしないようにも気をつけなければならないですし、誤解されないようなコミュニケーションをしっかりと周りの人たちと持つということが必要であると教えられました。以上です。
私は、御父は特に32節、35節に現れていると思いました。世において力と、権威あるものを用いて、神の使命を持っている、ご自身のしもべの命を守り助けてくださるお方です。模範としては34節、群衆の様々な主張を鵜呑みにするのではなくて、しっかりと本人から直接聞くこと、教訓と、この避けるべき行動を示された罪ということで、全体です。悪魔は 自分のしもべを、神のしもべを何とかして殺そうと、遠くからでも命がけでやってくる。そのしもべを殺すためには、いつも群衆を先導し、その場全体をめちゃくちゃな混乱状態に陥らせるということを教訓として教えられました。以上です。
それでは、今いただいている御言葉を実際の生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方からお立ち合いをお願いいたします。
はい、私は、ある方が、まあ、神様からちょっと離れようとしている、周りの方から影響を受けてるんだろうなというふうに黙想し、また本当にその周りから近づいてくる、そういった暗闇の力を神様から引き離そうとするの技に立ち向かって、今日祈ろうと召されました。以上です。
はい、私は特に34節を模範として今日は学びました。昨日から新しい、共同体に入ることになりました。全体で、いろいろやっていくこと、話すことも大切ですけれど、個人的にそれぞれの話を聞くことも大切だというふうに教えられました。ですから、その方向で今日は準備し、また祈っていこうと思います。以上です。
今日私はこのパウロがユダヤ人から殺されそうな時に、ローマの兵隊たちによって命を守られた、そのような結果になったことを見ながら、福音を伝える、使命がある限りは、主が命をかくまってくださるということも合わせて思いました。自分自身も今使わされている現場でひるまずに、まあ、使命がある限りは守られることを信じて、伝えるべき時にしっかりと働きを続けていきたいと、そういうふうに思わされました。以上です。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。それぞれが信仰によって応答し、あなたご自身の栄光を今日も表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。